皆さんおはようございます。最近皆さんは何を学んでいるのでしょうか。御言葉からとか日々の生活の事情とか他の人から何を学んでいるんでしょうか。できれば後で、食べながらとか分かち合いたいと思っています。私は今学んでいることは、許しです。特に今日の箇所から、イエスが祈ったこと、父よ体をお許しください、体は何をしているか自分では分からないのですということから学んでいます。今日メッセージの中で2つの質問に答えたいと思います。一体どのようにイエスはそこまで祈ることまた許すことができたのかという質問と、もう一つの質問は、では私たちは一体どのようにそこまで祈り許すことができるのか、ということについてお話ししたいと思います。ルカ23章35節によりますと、民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていった。あれは民の救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろという御言葉です。イエスは本当にメシアなら、どうしてその十字架から降りて来られなかったのでしょうか。ラザロという人をその墓から、そのまずその墓に出てこいという声でことを言ったとき、ラザロが出てきたんじゃないですか。だからなぜ今自分を救っていないのかということを思いました。もう一つの福音書から見てみましょう。マタイの福音書27章をお開きください。マタイ27章、マタイ27章39節から44節までお読みします。マタイ27章39節から、道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵って言った。神殿を打ち壊して三日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけって言った。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵ったとあります。神殿を打ち壊して3日で建てる、ということを聞いて誤解されました。まあ私はその時にいてそれを聞いたなら、多分私も同じように 誤解してしまったと思います。でも今現在の私たちは神殿についてではなく、イエスは自分の体について話していたことが、私たちは今分かることができるんです。イエスは自分の体が葬られてから3日後よみがえるということを言っていました。そしてこの箇所によりますと、一緒に、隣に十字架につけられた犯罪人の二人も、イエスをいっぱい罵ったんです。書いてあります。もしこの人が本当にメシアなら、なぜ神様は彼を救ってくださらないんですかと思ったかもしれません。皆さんはいかがでしょうか。その時そこにいたらどう思いになったでしょうか。私だったら、なぜイエスは何もしないのか、なぜ何も言わないのかと思ったかもしれません。イエス様どうか何かやってください。実はイエスは何か言いました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているかわからないのです。言いました。では一体どのようにイエスはそこまで祈り許すことができたんでしょうか。その罵りの中でも、なんでその中で許すことができたんでしょうか。まずイエスはなぜ自分がそこにいたのかよく分かったんです。なぜ十字架につけられていたのか、その理由が、その目的をよくご存知でした。世界中の人々の罪を負って、すべての人々の罪のために死ぬ、その役割を受け入れました。それがないと、つまり十字架がないと、今の私たちが持っている罪の許しもないんです。イエスだけその責任を負うことができたんです。イエスだけ人間の心の癒しを与えることができるんです。ここで第一ペトロ2章からお読みしたいと思います。第一ペトロ2章22節から。第一ペトロの手紙2章22節から24節までお読みします。第一ペトロ2章22節。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。イエス・キリストはこの役割を 私たちの罪のために十字架につけられたその役割を果たして今私は癒されています。私は罪をやめることができるようになりました。私の罪が許されています。私は他の人の罪を許すことができるようになりました。そして希望を失わないで希望を持つんです。イエス・キリストはなぜ十字架にいたのか、十字架につけられていたのか、なぜその罵りを受けていたのか、それは必要だ、それは神の心だということがよく分かりました。次に、なぜイエスは父よ彼らを許しください、何をしているか分からないという祈りが できたのかについての理由は、イエスは自分の父に任せましたから、自分を父なる神様に委ねました。イエスは父なる神様に愛されていること、自分が受け入れられていること、そして父なる神様が非常に喜ばれていることも知ったんです。だから自分を守る必要は全くありませんでした。もう受け入れられています。イエスは簡単に言ったでしょう、みんな間違ってる、私は悪いことは何もしていないということを言えたんですけれども言いませんでした。それを人を裁くことを自分の父なる神様に任せました。復讐をしませんでした。謝りを要求しませんでした。その代わりに彼らのために祈ったんです。父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているか自分でわからないのです。なぜ十字架にいたのかよく分かって、それから自分が愛されていることで自分の父に自分を任せることができて、そしてもう一つはイエスは人々に憐れみをかけました。人々に対して愛と憐れみを持ちました。殺人者ではなく被災者のように扱いました。被災者のように見て祈りました。羊飼いがいない羊のように見ました。彼らは自分で何をしているか全く分かりませんでした。もし分かったなら、なぜもう死んでいる人を罵るんですか。私も分からないんです。でもイエスはその罵り、そのあざけりを見抜いたんです。その源は人々の日々の生活の困難だかもしれません。ローマ帝国に圧迫されていたかもしれません。人間関係の中に問題があったかもしれません。そうなら その人たちの中に怒りが溜まっていたかもしれません。そして怒りが溜まっていたなら、簡単に誰かに制御する形で出てきやすいです。なぜ私たちを救えないのか。あなたは自分でも救えないのか。あなたは救い主ではないというふうになってしまいました。みんな混乱していたと思います。でもイエスはそこまで分かったんです。そこまで理解してあげました。そして許してあげました。それは、罵りとかあざけりが大丈夫なわけではありませんでした。それはみんなは自分の不信仰、自分の罪が分かるためでした。皆さんはいかがでしょうか。今の生活の状態を考えてください。うまくいっていますか。うまくものがうまくないようにいっていますか。うまくいっていないことがありますか。まあ、なぜこれを聞きますと、ものがうまくいっているかうまくいっていないかのによって私たちは周りの人たちを扱うことに影響があります。うまくいっていないことがいっぱいあれば私は怒りやすいです。人に制御しやすいです。あるいは思いの中で人を呪うんです。ですから私たちはどのようにイエスのようになって、イエスのように祈り人を許すことはできるようになるんでしょうか。まず私は許しのない心を認めなければなりません。まず許しのない心を認めなければなりません。これは簡単な例ですが、この前に放射線の危険である宣教師は日本を去って自分の国に帰りました。それを聞いたとき、私の思いは、私は帰らなかったからもっといい宣教師です。そうではありません。それはプライドです。その人は、その宣教師も日本を愛していて、日本のために祈っていて、また戻ってきて働きを続けると思います。私はもっといい宣教師ではありません。ですからすぐ人を裁いてしまいがちの態度のために許しを求めなければなりません。主よ、お許しください。そしてイエスの隣に十字架につけられた人もイエスの許しを求めました。ルカ23章39節からお読みします。ルカ23章に戻って39節から読みます。 十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて、彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお付きになると時には私を思い出してください。その犯罪人はイエスの、それを通してイエスの許しを求めました。自分の罪が分かったんです。イエスの正しさが分かったんです。皆さんはそこまで分かっていますか？自分の許しのない心が分かっているでしょうか？それから自分の許しのない心がそれを認めてから、それと同時に自分の罪が許されたということを認識する必要があります。これも真実です。私たちの罪、私たちの失敗では終わりではありません。イエスはその同じ犯罪人に言いました。43節、イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。これは本当の許しです。これはすごいことです。マタイの福音書とマルコの福音書によりますと、同じ犯罪人の口から呪いも出てきたんです。しかしルカの福音書によりますと、その後告白も出てきました。それでイエスは彼を許したんです。そこで、じゃあまず洗礼を受けなさいと言わなかったんですね。洗礼よりももっと大切なことがあったからです。それは罪の許しでした。洗礼を受けることは大切ではないわけではありません。でも自分の罪が許されてから洗礼を受けることが簡単です。ああ受けますというふうに言いやすいと思います。イエスは私の救い主です。イエスは私の罪のために死んでくださいました。そこまで信じていますか？そしてそこまで自分も許していますか？自分の罪も許しておられるんでしょうか？まず許しのない心を認めて、それと同時に自分が許されていることを感謝して、そして最後に罪の許しが神の御心であるということを認めなければなりません。ここでマルコの福音書11章を開きます。 マルコ11章。25節です。マルコ11章25節をお読みします。また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。もう一度読みます。また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。他の人を許すことが神様の御心です。神様の命令です。もう私たちは許されているから、他の人を許すことはできるようになります。難しくないわけではありません。この箇所の先に23節だと思いますが、イエスは言いました。あなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。まあ、どういう関係があるか、私も分かりませんでしたが、よく考えてみますと、私たちは山を動かす必要はないと思いますが、人を許さないことが山のように、見えます。動かない、解決できないということです。でもこの前に、大地震で山が動きました。神様は山が動いたことを許したんです。そこまでできれば人を許さないという山も動かしてくださるんですということを考えました。そうすれば私たちの背中から大きな重荷が下ろされます。ストレスが取られます。でもそうしなければその重いもの、そのストレスが残るんです。病気になります。春が来ても私の心の中に春が全く来ません。一年いつも冬のようになります。まあ、人を許すことが罪は大丈夫だというわけではありません。イエスは人の病気を癒したとき言いました。信仰によって救われた、これから罪を犯すなということでした。許されているから罪を犯すわけではありません。何をしているかわからないから罪を犯してしまいます。でも今日も現在イエスは私たちのために天国で同じ祈りをしてくださっています。私たちのために父よ、彼らをお許しください。彼らが何をしているか自分でわからないのですというふうに祈ってくださっています。イエスは私たちを許して受け入れて愛してくださっています。 イエスは私たちにも言っておられます。あなたは私と共にパラダイスにいます。私たちは許されたように同じ許しを他の人にも与えようではありませんか。祈る前にもし何か誰かに対して許していないことがあれば、それを告白しましょう。十字架の前にスペースが広いです。席のままでいいです。でも今日何かあれば、誰かに対して恨み事があれば、それを告白しないで去って帰らないでください。ぜひ、これからのしばらくの間それを告白しましょう。その後私はある歌の歌詞を読んで、歌います。主よ、ありがとう。十字架の代価を我が罪と恥追われた。なんという愛。主よ、ありがとう。差し通された手を私を洗い、ただ許し、御手に抱かれる。御座におられる尊き子羊、多くの冠受け、勝利で治める。糸高き神の御子、釘付けの一人子、子羊に誉れあれ、子羊に誉れあれ。主よ、ありがとう。十字架の代価を我が罪と恥追われた。なんという愛。主よ、ありがとう。差し通された手を私を洗い、ただ許し、御手に抱かれる。御座におられる尊き子羊、多くの冠受け、勝利で治める。糸高き神の御子、釘付けの一人子、子羊に。 ho mare are, ko hitsuji ni, ho mare are.